聞けばあの日が蘇る。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは有明地区の有明中学校です。平成16年、有明東中学校、有明西中学校が統合し創立。平成17年、新校舎落成、現在に至ります。有明中学校の思い出をお話しいただきますのは、校長として勤務された経験を持つ山口文和先生です。まずはじめに自己紹介をお願いします。
有明中学校第3代目の校長を務めました山口文和です。開校6年目の平成21年から24年まで勤務をさせていただきました。退職後は市の生涯学習課で社会教育指導員を務め、現在は本土中学校の非常勤講師をしています。
次に校歌にまつわる思い出を教えてください。
有明中学校の校歌は一番の歌詞に有明の海広々と、2番の歌詞に雲仙の新山生えて、3番の歌詞に追岳の山麗しく、というふうにどの歌詞にも有明の豊かな自然が歌われています。校舎が丘の上にあり、オーシャンビューの眺めはとても素晴らしいものです。特にランチルームや3階にあるさざ波ホールからのテラスの眺めは何とも言えない眺望です。校舎も学校とは思えないくらい自然に溶け込んだデザインで、ホテルと間違ってきた方もいらっしゃるくらいでした。校歌を聞くといつもその景色が目に浮かびます。
最後に、校長として特に力を入れていたことはどんなことですか？
特に力を入れていたということではありませんが、どの校長先生もやっていらっしゃることです。有明中に赴任したときは統合6年目で、お二人の校長先生が新しい有明中の基礎を作っていただいていたので、私の代では有明中のカラーを作っていく時期かなと思っていました。まずは学校が子どもたちにとって居心地のいい居場所にするということを目指して、3つのワークのスローガンを掲げました。一つは、生徒を中心に据えて日常的な教育活動をしっかりやりましょうというフットワーク。二つ目は、先生方が組織としてチームとして関わっていくチームワーク。三つ目は、いろいろな情報や子どもたちの様子、地域の様子をいち早くキャッチする、あるいは共有するネットワークです。先生方一人一人に学校経営に参画していただいているという意識を強く持っていただいて、子どもたちに関わっていただきました。先生方にはご苦労をかけたと思いますが、とても頑張っていただいたなと思っています。
ありがとうございました。それでは有明中学校の校歌をお聞きください。
主にその名と
続いて神山草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーでは神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校坂口沙耶です。神山草市からお届けするふるさとだよりのお時間です。今回はサイクリングアプリツールドの登録コースについてお知らせします。全国各地で300以上のコースを掲載するサイクリングアプリツールドに神山草市内の3コースを登録しています。1つ目はヒルクライムに挑戦、龍ヶ岳コース55キロ、2つ目は大谷のエリア周遊コース30キロ、3つ目は神山草のお手軽サイクリングコース20キロです。アプリを使用すれば走行ルートやご当地スポットの確認、各スポットでチェックイン操作の利用が可能です。ポイント通過やコース達成で獲得できるバッジ収集や走行結果をシェアして楽しむことができます。ぜひアプリに登録し神山草市内のコースを走行してください。以上、神山草市からのお知らせでした。
続いてご紹介するのは本土地区の佐伯小学校です。明治8年阿弥陀寺を仮校舎として創立、昭和32年相撲場建設、昭和50年新校歌制定、昭和52年第1回竹馬大会開催、昭和54年新校舎落成、昭和55年体育館落成、現在に至ります。佐伯小学校の思い出をお話しいただきますのは卒業生の山城優子さんです。まずはじめに自己紹介をお願いします。
平成10年卒業の山城優子と申します。旧姓は金子です。現在東京都に住んでいて2児の子育て奮闘中です。
次に校歌の思い出はありますか？
卒業式の時に歌詞をイメージしながら心を込めて歌ったことです。最初小の校歌の出だしが、コンペキの海なんですが、初めてこの校歌を聞いたとき、コンペキってなんと思っていたんですよね。でもその意味が分かってからは、タイツのあの深く濃い青色の海を思い浮かべながら歌うようになりました。年をとって今改めて校歌を聞くと、歌詞もしみじみと心に響いてきます。
学校生活で印象に残っていることはありますか？
相撲大会です。土俵のある学校って少ないんじゃないでしょうか。私にとってはとても貴重ないい思い出なんですが、同級生でとても強い女の子が一人いて、その子は毎年優勝していました。練習でも一度も勝つことができなかったんですが、小学校最後の年になんと奇跡が起こって、私見事優勝することができました。表彰式で賞状を手にしたときは、もう喜びで体が震えたのを覚えています。
印象に残っている先生はいますか？
4年生の時に担任をしてくださった宮崎清先生です。生涯一教師と公言されていた情熱あふれる先生で、仲間の大切さを教えてくださいました。牧田真嗣さんの詩で、教室は間違うところだという詩があるんですが、それを毎朝クラスみんなで朗読したり、平和の歌を歌って戦争について考えたり、道徳教育にも力を入れていらっしゃいました。4年生の時は私たち40人余りの一クラスだったんですけれども、宮崎先生のご指導のおかげでみんな仲良くアットホームなクラスでした。
最後に、佐伯の子供たちに、一言お願いします。
今私ふるさと住民としても活動をしているので、まあ東京にいながらにして、その天草の良さなどに 今まで気づけていなかったことに気づいていることがたくさんあるので、いずれ天草に帰った時、熊本に帰った時にそれをどんどん発信していけたらいいなと思っています。
ありがとうございました。それでは佐伯小学校の校歌をお聞きください。天草市ふるさとだよりのコーナーです。富永英六さんよりご紹介いただきます。
はい、私が生まれたところは本土市内なんですけども、小学校6年生まで育ったのが今の天草市川浦町ですね。昔は天草郡川浦町、そこの新郷平床というところで、小学校は新郷小学校で、通いました。それから小学校卒業と同時に神奈川県の茅ヶ崎というところに来ました。父等がそちらの方に住んでたもんですから、そちらの方に来て、茅ヶ崎高校を出まして、航空自衛隊に入りまして、その後知り合いのっていうか天草出身の先輩のところで建築業の仕事をさせていただきまして、ですから熊本を出てから約60年ですね。60年が過ぎましたですね。61年目に入っています。今は趣味で落語なんかやってるんですけれども、その時に枕で使うのをちょっと文章にしてますから読んでもいいですか。私、九州は西の果て熊本県の天草島というところに生まれました。私が生まれた時に、この子は高顔の美少年天草四郎時貞の生まれ変わりではないかと誰一人思わなかったそうでございます。ただ平凡に小学校6年生まで過ごしました。小6と書きまして天草小6と申します。 しばらくの間お付き合いのほどよろしくお願いします。小さい時には虫たちとよく仲良く遊んでおりました。蛇や尻尾をつかむと鎌首を持ち上げる性質があります。手に届くか届かないところで振りほどきますとまた鎌首を持ち上げてきます。都会で言えばヨーヨーのような遊びに付き合ってくれます。クモは非常に縄張り意識が強い。枝を折り両側に2匹のクモを置きますと必ず喧嘩を始めます。強いクモは弱いクモを糸でぐるぐる巻きにしてやっつけます。3日がかりで上京しました。そして60年が過ぎました。田舎から出てきて一番驚いたのは田舎の虫と都会の虫は姿形が全然違うんですね。ねえ、昆虫採集に行こうよ。いいよ、うちにはたくさん虫がいるからさ。あんちゃんは夜の蝶。あ、姉ちゃんは夜の蝶。あんちゃんは町のダニだしさ。以上、天草市ふるさとだより、河原出身の富永秀六がお伝えしました。
私の校歌、ふるさとだより。いかがでしたか？次回は、浦小学校、天草小学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこの時間をお楽しみに。